みんな集まれハッピーボンバ
はい、皆様お久しぶりでございます。荒川裕二でございます。本日も、ラジオをお届けさせていただきます。どうかよろしくお願いいたします。ということでですね、今日もこうしてラジオを収録させていただいてますけども、普段はですね、あのタイトル通りっていうか神様って何という神様の話ばかりなんですけどもですね、今回はですね、スペシャルゲストに来ていただきました、ということで、としこさんご紹介をお願いいたします。
はい、仏教講師の岡本和志さんこと岡門お呼びしております。
よろしくお願いいたします。よろしくお
願いします。ありがとうございます。
今回はですね、本当にまあ元としこさんがもともと仲が良かった。
そうですね。
どういうご関係で、
本当にこれもねラジオつながりなんですけど、はい、ね、はい、神戸の方のスタジオの方に、はい、岡門が行ってて、
はい、
で多分こっちの 7S スタジオの方に、うん、岡門来るといいんじゃないかな、とし喜ぶんじゃないかなっていうので紹介いただいたのがご縁です。
そうなんですね、はい、実はつい最近ですよ ね、
あ、そうだね、はい、って言ってもね、もう本の
すごいでしょ。でも私もうゆうじくんもですよ。私にとってはこんなにベストセラー作家さんがこんなに身近に2人もいてるなんてっていう感じです。
いやでもだって、すいません、今回心がホッとする仏様の50の話、はい、こちらの三笠書房さんから、はい、出版日はこちらいつでしたか。
3月28日ですね。
3月28日で、はい、今どれぐらい。
そうですね、本当におかげさまで今4釣りまで行きまして、はい、あともうちょっとで3万部を。
わーすごい、羨ましい。
もうちょっとあと一押し、一押し、読者の皆さん、リスターの皆さんお願いします。あと一押しで、
うん、3万部僕最初の方しか言ってませんから。
いや
でもね、ちなみにその前作はどれぐらい。
前作はですね、本当におかげさまで、まあ、7年前なんですけど、1に合わせて25万部まで。
うっそー、本当に。うっそー、
ありがとうございました。
いいですね。でもその、まあ、3作共通していることがその仏様の教えというか。
そうですね、
はい、
魔の仏様の教え、
はい、うん、が今の現代人の方にも分かりやすくお伝えする。
はい、まあ、仏様、まあ、仏教の教えからなんていうか皆さんの悩みに、はい、まあ、このお答えするっていうスタンスですね、はい、仏教を説明っていうよりも、
はい、
仏教という一つの、まあ、仏教一つの、まあ、まあ、ちょっと、まあ、ツールというかね、
はい、
仏教一つの手段として、はい、皆さんのお悩みにお答えするっていう、そういうスタンスでずっとやってきました。
なるほど。ということでですね、今回はその神様という枠からちょっと一度外れてですね、
はい、
仏様のそして僕らの悩みをちょっと聞いてもらおうかというところで、ね、今回の、
うん、
まあ、次回はおそらくそういう形でお送りしようと思ってるんですけども、
はい、
ということでもう早速ちょっといろいろと質問させていただいてもよろしいでしょうか。
はい、本当にありがとうございます。
はい、まあ、本当にその最新刊の心がホッとする仏様の50の話、三笠書房さん、こちら皆さんよろしくお願いいたします。
まあ、
本当にもう皆さんが悩むようなことが本当にそのまんま全て書かれておりまして、例えば頑張れないかもと感じた時にって言ったような、そこに対する答えであったり、運が悪いついてないことなんて本当にあるんでしょうかって言ったようなこと、例えばたったのこの一言で不安やイライラを手放せる方法とか、自分の本音は案外よく分かっていないものって言ったような、誰もが抱えそうなそういった、うん、本当に悩み事に対して優しく、仏様の教えを伝えてくださっているということですね。まずその個人的な悩みってとしこさん今ありますか。
もうね、
はい、
岡門ともう 会ってからね、はい、個人的悩みをちょっと言い過ぎてますよね。
いやいやそうですね。てか個人的悩みじゃない、ない時はあったんだろうかって、
あいつムカつくとか。
いやいや、あの意外とムカつかないですよね。
そうそう、落ち込む派ですね。
落ち込む派です ね、
意外と影があるみたいなね。
なるほどなるほど。じゃあその落ち込むという話で、結構僕のブログ読者さんからも多いんですけども、はいはい、あのやっぱりみんな今 SNS の時代が来まして、うんうんうん、その中で大なり小なりみんな批判されることを恐れてるんですよね。
あ、まあ確かにね、
あの、うん、知らない匿名の人から強烈なこと言われたりだとか、うんはい、中には知ってる人から批判的なこと言われたり、うん、それが怖くて勇気が出ませんって言ったら結構多い。
まあそうですね、
はい、うんうん、そのような心に対してどのように言葉を届ければいいのか。
そうですね、まあこの本にも書いてるんですけどね、はい、人の評価っていうのはまあ当てにならないんですよね、はあ、結局その人のこう都合なんです。
その人の都合、
うんうん、だから私もね、ずっとかれこれ、いろんな情報を発信してますけれど、はい、やっぱりこんな人であってほしいっていうね、相手のやっぱ願望みたいなのあるわけじゃないですか。
こんな人であってほしいという相手の願望、
うん、そうそうそうそう、うんうん、で結構で僕もね、たまにそれをあえて裏切ってみることもあるんですけど、
なるほどなるほど、
そしたら結構クレームが届いたりとか厳しいご批判の意見が届いたりとか。
ああそうですか、
うん、で僕なんかはやっぱあえて同じキャラっていうのをずっとやってしまうと、どんどんやっぱキャラが固定してしまうから、
なるほど、
たまにちょっとこう逸脱してみたいね。
なるほど、
うん、あまりやりすぎると本当に炎上してしまうっていうそのさじ加減を自分で見ながらやってますね。
例えばなんですけど、うん、本当に今まだ僕が本当に今日初めてお会いさせていただいて、うん、勝手なイメージなんですけども、うん、こういう本出されるからすごくあったかい人なんだな、優しい人なんだろうなって実際そうだと思うんですけども、そこから逸脱するってどういう形ですか。
あ、そうですね、だからそこはね、やっぱり人間としてこういうてはいけないルールもあると思うので、はい、そこはまあ誠実にね、少しでもいい人でありたいと思うんですけれど、例えばそうですね、まあ、この間だとね、レゲエのね、歌手の人とコラボして、
はい、
でそのレゲエ風に仏教のお話を一緒にこう対談してやったんですよ。でちょっとサングラスかけてT シャツもちょっとむちゃくちゃな T シャツ着てでなんかワイワイやりながら掛け合いでやったんですね、はい、でそれをFacebook のライブ配信でやったんです、
はい、
で結構いろんな人に見ていただいたんですけど、はい、すごい良かったっていうね、この新たなね、このオカモンキャラが新たにっていう人もあれば、はい、なんかこう、てんてんてんてんみたいなね、
そんなんじゃないと思ってました。
そうこれは違うんじゃないでしょうかと、うん、そういうところですね。
でもそういう、うん、本当にさっき先ほどおっしゃった、うん、その人にとって自分がこういう人であってほしいっていう、
そうです、
希望って考えたら、
うん
うん、なんでおめえの言う通りしなきゃいけねえんだよって話でも。
そうですね、まあ、そういう気持ちもやっぱりね、やっぱりずっといろんな情報をこう、ね、出したら出てきますよね。私の場合なんだが、本とかね買ってくださるから、まあ、自分の活動があるので、
はい、
まあ、お客さんなわけですから、まあ、お客さんを裏切っちゃいけないっていう思いもあり、ただあまりその方のやっぱり思いに合わせすぎると、今度はね本当に伝えたいことが伝えられなくなるので、かえってそのね読者の方にやっぱりこの、まあ、そういう意味では本当の意味で裏切ってしまうことになると思うんですよ。だからあえてね自分のキャラをたまに外したりしてますね。
なんかそういう意味では僕もすごく参考になりますね。
ねえ、きっともっとたくさんファンの方いらっしゃると思いますから、
おかげさまで本当にたくさんの方見ていただいてるんですけど、
そうそう、う
ん、ちょっと逸脱するとね、すぐ怒るんです
よ、うん、
別に悪いことしてないですよ。
そう
僕その3月に舞台をやったんですね、
お芝居ですか、
古事記を、古事記の舞台があったんです。矢尾よろずの神秘劇っていう、それは本当にもう子供たちが見れるようにっていう、子供たちでも本当にもう吉本みたいな感じの神様の話を作ったんですけど、まあなんかそれやったら宗教がかってる、我を出してる、売名行為散々言われまして。
そうですか、
はい、
まあ
まあ今はそういうことしたことじゃないんですけど、でもそういう意味で言うと、まあここまあ、ラジオだから言える話なんですけど、やっぱ僕がすごく批判される人、批判してくる人なんですけど、はい、どうしてもやっぱり何でしょう、同業者の方が多いという、
あ、そうですか、
イメージなんですけど、まあ、ある意味自分でやってらっしゃる方であったりとか、まあ、そういう方にとっては多分自分のやり方っていうのと多分僕のが一致してない方も嫌だと思うんです。
あ、確かにね、
でもそれって他の人もみんなそうだと思うんですけど、なんで人ってそういう批判をするんだろうっていう風な悩みに対してはどのようにお答えを、
そうですね、まあ、結局一緒のことなんですけど、なぜ批判するのかっていうと、自分がまあ損するからですよね。
あ、
うん、自分の都合が悪いからです
なるほど。
だからむちゃくちゃこのことしてもらっても、自分の仕事が増えたりとか、自分のお金儲かったら、まあ、政治の世界でも別にそんな政治家許容できるわけじゃないですか、
はい、
まあね、今いろんなトランプ大統領とかね、はい、金正恩とか、ああいうちょっとこうね、型破りなというか、まあ無茶苦茶なあの政治家の人も出てきてますけど、あの政策がなんか自分の会社にプラスだったりとか、自分の持ってる株がそれで上がったりとかね、そんなんやったらね、誰もあんまり文句を思わないんですよね。
なるほど、
正直なところ、うん、
そうですよね。
だからね、批判っていうのはね、やっぱりね、その人の都合、まあ都合っていうと損得ってもあるし、その人のまあポリシーとかね、それその心情とかってあると思いますね。今おっしゃったように同業者多いって方はやっぱり利害に相反するんだと思いますね。そういう部分が大きいと思います。
なるほど、まあ確かにおっしゃる通り、自分の家の窓が日当たりが悪くなるところにマンション作られたら怒るけど、
うん、
そうじゃなくて別に怒らないですもん
ね。そうです、そうです、
そういうことですよね、うん、別に。あ、じゃあやっぱり損を、うん、なるほど。でもそれに対して気にすんなよって言うしかないんですかね、
うん、でね、まあ、立場あるので、はい、また違うと思うんですけど、結局誰を大事にするかってことだと思うんですね。10人いたら、ね、10人通り様々な立場あるから、みんなの利害を調整してたから、本当に、ね、当たり障りのないことしか言えなくなるんですよ。
なるほど、
うん、なので自分にとって誰が大事なのかってことですね。私もやっぱり読者の方、いろんな方いらっしゃいますけど、どういう人のこのやっぱりこの気持ちを、どういう人のやっぱりこう、ね、気持ちを優先していかなきゃいけないかっていうところでと考えてますね。
なるほど、うん、なるほど。そうですか。としこさんどうですか、今のお話で。まあ
ね、
ご自身のお悩みであったりだとか、
うん、確かに私全然有名人じゃないので、
心斎橋の女王として
まあまあそういう意味で言うとね有名人ですけど、どちらかというと、何やろう、その利害関係を挟んだような、うん、SNS 上の攻撃ってないんですよ。
あ、
なるほど、
うん、ただなんやろ、こう会ってる時にすごくたくさん女の人のいてる中で、うん、注意を受けることはあります。
どんな注意ですか？ちょっと出しゃばりすぎちゃうとか。
ね、私はこの仕事する前にちょっと美容商材とかの卸とかをしてたんですよ。で、普通に一般の女性じゃなくって、そういう美容系の女性のところに行くとめちゃくちゃ攻撃されます。
あ、
はい、あなたそれを下ろしてるのよねって、うん、もっとこれこうしないといけないよっていうような、そのもう超女子の仕事みたいな感じでめっちゃ言われることはありました、うん、だからそれがトラウマで、結構女の人の集まりってなると、うん、自分の知り合いじゃない限り、いやどうなんやろ、行っていいんかなっていうドキドキ感は未だにあります。
あ、そうなんですね。なんでなんやろね。
そういう意味で言うと、女性同士が集まると、うん、ある意味のなんかそういう部分ってあるじゃないですか、
はい、
女性の中のゴタゴタって、うん、あれって何か仏教的な要素としてあるんですか？
そうですね、女性だから男性だからっていうのはね、あんまりね仏教はそんなに分けてみないんだけど、はい、
うん、
だけどやっぱり人間のやっぱりこう、まあ、嫉妬心とかね、
嫉妬心、
うん、そういう、まあ、煩悩ですかね。
煩悩、
煩悩出ました。煩悩、煩悩、煩悩、煩悩、また言ってますよ。
煩悩ボンバーですか。
そうなんですよ、はい、煩悩ってちょっと NG ワードですね、うん、ちょっとね、
でも、
う
ん、でも煩悩って全部ありますもんね。
そうで、やっぱりね、嫉妬心とかね、
うん
うん、まあ、特に美容関係ってほら女性はすごい気遣ってるじゃないですか、
うんうんうんうん、
だからそういう話になると結構ね、いろんな思いが、
そう、う
ん、
若い時じゃないじゃないですか、うん、やっぱりある程度こう年齢を重ねてきて、うん、その美容の業界で仕事をしている方って自分にもものすごくストイックなんですよ、
うんうん、
で商売をしているのに美容に対してストイックじゃない私が多分許せない。
あ、そうかも。
だからもう年してるんやからちゃんとしなあかんよみたいなことを、うん、ほっといてって年は食うからっていう反発が自分の中で結構あったんですよ。
なるほど、
うん、でも結構それは多かったですよ。
あ、うん、確かにね、
うん、
まあ、でも結局そういう意味で言うと今回前半部分の話なんですけども、
はい、
やはり批判されることであったりだとか、うん、褒められることって、うん、まあ、やっぱり嫉妬なんですかね。
そうですね、やっぱりそういう大きいですね、うん、
あ、まあ、そういう意味で言うと自分自身があえて変わる必要はないというか、
うん、その変えちゃいけないところは変えないってことですね。
そういうことですね。
変えどうでもいいところはね、やっぱ相手に合わせていった方がいいと思うんですよ、
うん、
そんなに譲ってあげたらね、うん、だけど変えちゃいけない変えたくないところ大事な自分にとって大事なことはやっぱりね変えない。
なるほど。
だから嫌いな人はもうどうしても、どうしようもないからね、好きな人はちょっとねまた違う人のとこ行ってくださいっていう気持ちで。うん、と思いますね。
前半駆け抜けるように終わりましたけども、はい、ちょっとじゃあまた後半続いてよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
ハッピーボンバー、 ボンバ
ー。はい、ということでですね、今回は引き続きですね、はい、心がほっとする仏様の五十の話の著者である岡本和志さんに来ていただいてますが、後半もですねちょっとガンガンいろんな質問をさせていただこうと思っております。で今僕自身がそれこそ心がほっとする仏様の五十の話になる間にある物語なんですけども、はい、その中でですね、地獄の住人と極楽の住人の違いはどこにあるんでしょうか。108ページになってるんですけど、はい、その冒頭でですね、お釈迦様は幸せになりたければ自利利他の道を行きなさい教えていかれました。自利利他、うん、漢字で言うと自分に利益で、その後に利益他者の他、要は自分で、その後に自利利他とは相手を幸せにすることで利他、自分が幸せになれる自利ということです。要は相手の幸せを思いやった言葉や行動は必ずあなた自身に幸せを運んできてくれるということですねっていう風な、まあ、冒頭にそのような、うん、もう本当に一節がありまして、僕は本当にああその通りだなと思うんですけども、ただブログとかを書いてると、うん、よく分かりませんって言われたんですよ、
うん、
自分だけ満たせばダメなんですか、
うん、
みたいな、
うーん、
そこのさじ加減がよく分かりませんって言われるんですよ、うん、でもかといってボランティアばっかりで自己犠牲もダメなんでしょ、
うん、
その具体的なさじ加減って何って聞かれるんですけど、うんうん、ここってどういう風に説明すればいい
ですか。そうですね、難しいですね、うん、ただね、幸せ自利他っていうのは幸せっていうのは、はい、まあ、本来分かっちゃうもんなんだと、
はい、
だからそうですね、さじ加減というよりもじゃあ一人で幸せになれるかってはできないですよね、
はい、
だから自分さえ良ければいい、これ仏教がありがりっていうんですけど、はい、我が利益我が利益で、はい、自分さえ良ければいいで、仮にお金持ちになったとしても、はい、仮に何か物に恵まれてもやっぱり、ね、一人ぼっちなんですね。
なるほど、
うん、だってその人の心の中に誰かをこう思いやる気持ちとか、
はい、
誰かのこの笑顔を見たいとかね、
はい、
でこの一緒に何か喜びたいとか、それがなければやっぱ不幸じゃないですか。
そうですね、う
ん、なのでやっぱり幸せっていうのは一人でなれないんだと、はい、誰かの間に咲く花なんだっていうことですね。
誰かの間に咲く花
来ましたね、
来ましたね、パワーフレーズこれは
自利ね、自と他の間に利、幸せって自分と相手の間にこの幸せは咲くんですよ。
いやー素敵なものはかっこいい
ねえ、
これがベストセラー作家の言葉ですよ。
いやいやでも今日のゆあ昨日かな、ゆうじ君のブログにもそこに通ずる話がちょうどあったじゃないですか、
は
い、
ま
あ、
うちの父がねその話をしてましたね、はい、お金なんか飽きるぞみたいなね、
うん、
結局一番幸せな瞬間って、うん、自分が何かできた時に人がそれで喜んで、うん、その顔を見てよかったなっていうのが一番嬉しいみたいな話をうちの父親がしてたんですけど、
素晴らしいお父さんですね、
う
ん、
そういうことなのかもしれないですね、
うん、
でその中で、まあ、じゃあ幸せって何っていうことも結構聞かれたりするんです、まあ、それはみんなそれぞれだよって、うん、話なんですけども、ね、うん、仏教の中での幸せの定義とかっていうのはあるんですか。
そうですね、ここもね、まあ、とても深い人生哲学になってくるわけですけど、はい、一つはね、幸せって何なのかっていうと、まあ、苦しみや不安がない状態だと、
は
あ、こう考えてみたら分かりやすいかなと思います、
はいはい、
つまりこの何もね、この不安なこと苦しいことがなくて、うん、心が平安な状態っていうのが、これが幸せな状態とこうね、見ていくことができますね。
なるほどなるほど、うん、苦しなるほど、不安がない状態を幸せという、うん、その中で仏教とかで、僕全然本当全く知らないんですけど、うん、よく言う仏教って、でもそうは言っても修行とかやたらやらせるじゃん、
うん、
苦しいことばっかりじゃんみたいな、うん、でも実際お釈迦様はそういうことを言ってるわけじゃないんだよって言ったような、
うんうんうん、
そこら辺ってどううまく説明すればいいでしょうか。
そうですね、まあ、仏教というとやっぱりこう修行っていうイメージが
滝に当たってるイメージ、
滝に当たってるね、あれ何してるのかっていうことですよね、はい、何のために滝にね SM かみたいな ね、
そ う、 ね、そうそう、おもちゃもおもちゃ
も趣味でやってるわけじゃなくて、
まあそうですよね、うん、
で一応ね仏教でいう修行の目的っていうのは、はい、その人間のやっぱこう、ね、欲や怒りや煩悩をね、
はい、
これをこう抑え遮り断ち切っていくっていう修行なんですよ。
なるほど、なるほど、なるほど。
だけどこれはね本当にもうえりすぐられたすごい意志が強いね、
はい、
それこそお釈迦様みたいなような人ならば、まあ、その成し遂げれる道なんですけれど、うん、
はい、
だけど普通の人にはもう進めない道なんですね、うん、なのでその修行によって欲や怒りや愚痴をなくしていくっていう道もね仏教の中に教えられてるんですけれど、はい、だけどそうだったら誰もそんな救われない教えになってしまいますし、
はい、
なのでその仏教ではもう一つねやっぱりこのそれ煩悩があるがままでこのねこの幸せになれる、そういう仏教もねお釈迦様と説かれてるんですね。
なるほど、うん、そうなんですね、
はい、
煩悩があるままでも幸せになっていく、
うん、
例えば
そうですね、やっぱりこの煩悩があるがままで幸せになれる、例えばそうですね、まあそのままですよ、だから私たちが煩悩があるって言ったって私たち煩悩ですから、は
い、そうですよね美味しいもん食べたいしみたいな、
そうそうそうそうそう、そういう自分自身をちゃんと受け入れてね、
はい、
肯定したまま自分がこうねなんか生きていくってことですよね。
なるほど、うん、ありがとうございます。ちょっと観点を変えたちょっと、まあ、僕個人的な質問になるかもしれないんですけど、
はい、
その僕ずっとブログ、まあ、このラジオのタイトルでもあるんですよ、うん、っていうか神様って何という形でずっとその神様っていうものの歴史であったり成り立ちをずっと書いているんですけども、じゃあ仏様って何、
あ仏様っていうか
仏様って何
って思うんですよ。何
なんですかね、うん、何やと思います。
いや神様はそれこそ、まあ、日本でいうもともと自然の大いなるものに対してある意味神聖を感じ神秘性を感じ人知を超えた力を感じたことでそこにお社を建てて神として建てます、うん、そこに時代が変遷していく中で仏教が入ってきて、うん、仏像が入ってきて神お寺が入ってきて、あこんな擬人化していいのみたいなところから神として進化していくっていうのがある意味の歴史だったんですけども、
そうですね、
はい、うん、そういう意味で言うとその擬人化された状態で仏教は入ってきているので、その前ってどういう成り立ちなのみたいな、
あそうですね、はい、でね仏っていうのはねこれはね悟りの名前なんです。実は
悟りの名前、
うん、実はね仏っていうとその仏像みたいなね、
はい、
仏様の像みたいなのを思い浮かべるから、はい、なんか仏イコール、まあ、人的な人格化されたもの、
はい、
もちろんそういうところあるんですけれど、もともとはね仏の悟り、
悟
りの名前なんです、
ね、悟りの名前なんですか、
うん、で悟りっていうのは、まあ、宇宙の真理をね、
はい、
悟っていくのを悟りと言うんですけれど、はい、まあ、数ある悟りの中でもね、この宇宙の真理すべてを体得した最高の悟りを仏の悟りっていうんですね、うん、
段階があるんですか。
そうなんですね、うん、全部で52段階
ある52あるんですか。
あんです
あそうですか、はい、一番下は
一段目ですよ
名前
あるんですけどね、初心とかね二心とか三心とかね、
か
呼び方あるんですけど、ちょっとそれだとかなりマニアックな話になるん で、
そうです
よ、
ね、よく有名な不動明王とかどこら辺になるんですか。
あの辺はどうなんですかね、全部が対応付けられて説かれてるわけじゃないんですけれど、弥勒菩薩っていう菩薩はね、
はい、
まだ仏の悟りを開いてないんですよ、
はい、
弥勒菩薩という方は51段目
あーもう父もなんかあれですよね、世界を救うみたいな仏様ですよ、ね、
そうそうそう、お釈迦様の後継者と言われてて、
はい、
今から56億7千万年後に仏の悟りが開くと
地球ないよ地球ないよもう
そうそう、次は56億7千万年後なんです。
そうですか56億それ誰がどう決めたの、まあ、お釈迦様が決めた
んでしょ、ね、お釈迦様が予言されてるんですね、
なるほどね、それでそのある意味教えというものを引き継いでいく中で、うん、朝鮮半島とか中国になるんですか、その仏教っていう文化が醸成していったのっていうのは、うん、
そうですね、仏教文化自体はやっぱりインドからシルクロードを通ってね、はい、中国に入ってきた間で、はい、まあ、歴史なんかでもヘレニズム文化とかってなんかね、はい、出てきたと思うんですけど、はい、ギリシャの文化とインドの文化が融合してね、
はい、
そしてそこからあのインドから中国にあの行った時に、はい、あの仏教文化がこう中国に入ってきて、はい、で全部漢訳漢字に訳されて、
なるほどなるほど、
そこからあの朝鮮半島を経てですね、はい、いつぐらいですかね、奈良時代に入る直前ぐらいに、はい、の日本にこの入ってきたっていうのが、まあ、一つの通説ですよね、う
んうん、仏様っていうのは、うん、なんでしょう、日本の神様ってよく言うみたいに、うん、まあ、靴が神様であったり、うん、もう物が神様であったり、石ころでも神様だよみたいなの、うん、全部が神様だよみたいな考え方なんですけど、
はい、
仏様っていうのはそこら辺にいたりするんですか、うん、
でね、ここはね、さっきの話の続きになるんですけど、うん、で仏の悟りを開いた人が仏なんですね。
仏の悟りを開いた人が仏、
そうなんです、うん、だからあのそういうことから言うとね、あのどんな人もね、仏の悟りを開くことで仏になれるんです。
なるほど、僕もなれる、うん、
可能性として
頑張れば可能性としてはないことはないってことですね、
うん、そうなんですね。だから何かね、あの人じゃなくて ね、こういう人とか、これが誰々さんが仏とかじゃなくて、仏の悟りを開いて宇宙の真理を体得した人はみんな仏なんです。
宇宙の真理って何なんですか。
ここはまあ難しいところです
ね。そうですよね、そこが一番、うん、そこ分かれば仏になれるってことですよね、
うん、そうそれを悟っていくのが悟りの過程ですね。
でその本当にかじった程度の知識で恐縮なんですけども、うん、そこに至るまでに当然1回の人生でそこに至れるわけもなく、
うん、
そのために何度も何度も生まれ変わる。
そうですね、そうやって何度も何度も生まれ変わって修行しているっていうのが、いわゆるこう仏教 の、 あの修行の仏教の人たちは、はい、やっぱりこう何度も何度も生まれ変わって修行することで悟りを開いていってね、やがてはこの仏にこのなるんだと、仏の悟りを開くんだと、
輪廻って
やつですか。そう
ですね、うん、じゃあ最後の行き着くとこまで行くと、うん、もう生まれ変わらないってことですか。
そうですね、あの迷いから、ね、この抜け出すってことですね。
迷いから抜け出す、う
ん、生まれ変わりはあの生まれ変わらなくなるわけじゃないんですけど、はい、苦しみの生まれ変わりから抜け出す。
なるほど、
うん、
ほほほほほ、
うん、いうことですね。
なるほど、そういう意味で言うと、まあ、ある意味、まあ、神になるっても似たようなものかもしれないんですけど、仏になるって人を見守る立場に変わるっていう、
そういうことですね。あの仏になったら迷いの魂の歴史から抜け出して、今度はこの生まれ変わり、そのね、いろんな人とこうね、この助け導きに行くんだと、
コーチになるわけですね。
そうそうそうそう、
なるほど、
うん、そういうことから言うとね、そのいろんな仏様がね、姿を変え、はい、猫の形を変え、私たちをこう、ね、導いてくださってるんだよと、こう仏教に説かれてますね。
なるほど、そういう意味で言う、その、まあ、あの日本の神様とかでよく言うことなんですけども、うん、神様はじゃあ夢を叶えます、はいパン叶えますっていうのではなく、はい、そこに至るまでの例えばご縁であったり、うん、出来事っていうものをつなぎ合わせて自分自身の成長ありきで導いていくのが神だよっていう風な形なんですけども、はい、そういう意味で言う仏様のご利益っていうのはどういったもの
か。そうですね、ですのでこの仏様のご利益っていうのは、まあ、いろんなご利益っていうのがね、やっぱりこう経典に説かれてたりとか、はい、いろんな宗派でいろんなご利益を説かれるんですけど、はい、全ては私たちがですね、やっぱりこの迷いからこの離れてですね、はい、の誠の幸せへとこう導くための導きがご利益ですね、
はあ、導きがご利益、誠の道、いい生き方しましょうっていうことなんですか。結局
やっぱり人間に生まれてきてよかった、生きてきてよかったってね、この自分が今生きてることを心から喜べる、そういう身にこのなるってことですね。
はあ、なるほど、ぶれない確固たるものを感じております。今私どうですか。
いや、あのね、私はダブルで感動しております。
何がですか僕何もしてないですよ。
いや、あのね、本当にこの何やろ、質問、やっぱりゆうじくんなりにこう神様のことをこうずっと本書いたりとかずっと調べたりしてるじゃないですか。その目線から仏様を見た時に、あ、こういう質問って出てくるんやなって、でまたこういう回答ってくるんやなっていうのが、今日は私はダブルで神仏を見たような感じで。
僕は全然神じゃないですけども、はい、ありがたいことに、はい、コラボさせていただいてます、ね、
はい、聞けてます。
実は次回も岡本さんにまたゲストとして来ていただいて、ちょっと引き続き仏様の話を、
ね、聞きたいですね、
はい、聞こうと思っております、はい。まあ、ちょっとあと1分ぐらいあるんですけども、はい、本当にこうしてですね、まあ、神様の話を僕自身は書いてるんですけども、やはり仏様っていうのは切っても切り離せないものだと思うんですね、ものじゃないんですけども、やはり日本人の文化としてずっと何千年以上も共に歩んできたものでして、お寺と神社の違いみんなまあ分かってないんですけども、
そうですね、
実はでもみんなパワースポットと言いながらお寺に行ってる方が多かったりだとかするので、ね、そういう意味でも次回はそういう神と仏の関わりであったり、はい、人は死んだらどこに行くのか、うん、そういった話をぜひちょっとお伺いしたいと思っております。
そうですね、はい、ぜひ
本当に この度はありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
そしてまた次回もよろしくお願いいたします。
は
い、
よろしくお願いします。
ありがとうございます。はい、ということですね、今回も荒川裕二の、ていうか神様って何をお送りさせていただきました。また次回も、お楽しみにしてください。本当に今日はどうもありがとうございます。
ありがとうございました。